皆さんおはようございます。この教会で洗礼を受けさせていただいたミキ、そこに座っているミキの夫の本屋敷と申します。本日皆様と共に礼拝させていただくことを本当に嬉しく思っています。まず最初に先ほど立野先生おっしゃってくださいましたが、自己紹介を軽くさせていただきます。私は大阪 のサラリーマン家庭で生まれ育ちました。父は大阪の人なんですけども、母は山鹿出身でした。なので小学生ぐらいから何度も熊本には来たことがありました。で、学生時代大阪で生まれ育って、学生時代に仙台にいた時に福音を受け入れて洗礼を受けました。そしてその後サラリーマンをしていました。でサラリーマンでニューヨークで働いていたんですけども、その時に私がニューヨークにある日本人教会、日本語教会にいた時に、ミキが旅行で今から8年前ぐらいにニューヨークに来てたんですね。で、彼女は礼拝のために教会に来たんですけども、そこで彼女と会いました。私は彼女を見て、あ、この子なんか素朴そうで素直そうで、でなんか外見も目が綺麗だなと思って、なんかあって熊本って聞いたから、あ、うちの母熊本やと思って、それをいいことに、なんかうちの母熊本やねんでって言って、話なんか近づこうとしたのを覚えてます。それからしばらくしてエリス先生がの指揮の下でブラウンチャペル、そこにあるブラウンチャペルで結婚させていただきました。で、その後で仕事を辞めて進学校で学びました。して進学校卒業して今年の3月まで、1ヶ月ぐらい前まで、1年間川崎市にある教会、鷺沼キリスト福音教会という教会で牧会させていただきました。で、今は3月でそこは辞めることになりまして、熊本に住みながら次に奉仕させていただく教会をの場所を祈っているところです。で、家族は先ほど言ったように妻のミキ一人です。彼女は松橋で生まれ育って紀州学院を卒業させていただきました。本当に彼女は熊本のことを本当に愛していて、私よりも熊本の方が好きなんちゃうかっていうふうに嫉妬してしまうぐらいです。本当に。それでは一言祈らせていただきます。天の父様、この者が今から詩編の103編から説教させていただきます。どうかこの者を御霊で満たし、この者を通して語ってくださいますように、イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りします。アメン。本日は詩編の103編の1節から5節から説教させていただきます。まずちょっともう一度103編の1節から5節を読ませていただきます。私の魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆を褒めたたえよ。私の魂よ、主を褒めたたえよ。主の恩計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、流れ得る限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。この詩編はダビデによる神への賛美です。本日は次のような流れで話をさせていただきます。まず最初にこの箇所の構造について軽く単にお話しさせていただきます。その後で2つのポイントに絞って主が何を語られているかを考えていきます。まず最初にこの詩編の構造を確認しましょう。この詩編は前半と後半に分けることができます。前半は1節から2節です。ここでは主を讃えよ、主を讃えよがテーマです。ダビデは自分に対して主を讃えよと繰り返し命じています。後半は3節以降です。この部分では主は何をしてくださるか、つまり主が私たちに何をしてくださるかがいくつも挙げられています。 それでは本日の箇所から2つに絞ってお話をさせていただきます。1つ目のポイントは主の御計らい、主の御計らいです。この御計らいという言葉は私にはあまり馴染みがない言葉でした。でも他の訳を翻訳を見てみますと、主がしてくださった良いこと、主がしてくださった良いことや恵みといった意味にふうに訳されています。皆様、神様が私たちの人生で成してくださった主の御計らいと聞かれて何を思い出されますでしょうか。今日はそのうち3つのことに触れたいと思います。1つは主の御計らいの1つ目はイエス・キリストの福音を受け入れ新しい命が与えられることです。私の話をさせていただくと、私はノンクリスチャンの家庭に生まれ育ちました。そして典型的な理科系の大学生に成長しました。その頃は神なんていないと思っていました。でもですね、神様いないと思ってたんですけど、なんか理想に燃えてまして、隣人を愛する人になりたいってその頃大学生に思ってたんですね。それで金字ストロフィー、当時仙台に住んでたんですけども、ボランティアしたいなと思ったその翌日に、なんかボランティアしてみへんっていうふうに、大阪弁じゃなかったですけど、ボランティアしてみないってあるおばさんから声かけられたんですね。そしたら筋ジストロフィーっていう筋肉がどんどん弱くなっていく方、その方を紹介されました。私は、その方がたまたまそのクリスチャンだったんですけども、私はその自分のことを見て、毎週土曜日の、大体土曜日の夜にですね、彼のところに行って、彼が言われるままに料理を作って、そして一緒にご飯食べて、いろいろお話をして、夜、次の日の朝まで一緒に寝て、そしていろいろとトイレの世話とかをしてるんですね。で、日曜日なので彼を車に乗せて教会まで送っていって、そういう関係でだんだん教会とつながりができました。でもですね、その頃は福音のこととか知らずに、自分って大学生やのになんか遊ばずにボランティアしてるなんて、ほんま自分っていい人やなって思ってたんですね。で、しばらくの間自己満足に浸ってました。でもですね、次第に自分には隣人を愛する愛はないことに気づき始めました。こう異性に対する恋愛感情はあったんですね。でもその恋愛感情は本物の愛とは程遠いことに気づき始めました。そしてあるきっかけで、その先生の筋ジストロフィーの方をきっかけ、また他のきっかけもあって教会へ行きました。そして牧師先生に聞いてみました。私には愛がない、しかし神様は無私の愛を持っておられる。そして牧師さんに聞きました。どうしたら私は本物の愛を手に入れることができますか。そしたら、あなたには愛がない、でも神様は無私の愛を持っておられる。しかしこの神が一人子イエス・キリストをこの世に送られて、私の罪のために、あなたの罪のために十字架でかかってくださった、そのことを受け入れるなら、あなたはには本物の愛が与えられてきますよとおっしゃいました。しばらくしてから私は神様に祈りました。そしてそのことを受け入れることにしました。それから私の心には隣人を愛する愛がほんの少しずつですけども与えられ始めました。私の救いの短い証しをさせていただきました。でも皆様にもそれぞれ特別な救いのストーリーを神様はご用意してくださったと思います。主の御計らいの2つ目、それはまれにしか起きない特別な御計らいです。数年前ですね、私が当時通っていたニューヨークの教会で、数年前っていうか、数年前ですね、そこにですね、口が悪い、しかし口がすごく悪いんですけれども、でも固い信仰を持ったおばあさんがおられました。で、その方がに誘われてっていうか、強引に連れられて、日曜日の朝に彼女が9時か8時から祈り会を持ってたんですね。みんなその彼女のちょっと怖さと なんか信仰のあまりの強さに恐れをなして、その祈り会にはあんまり参加していなかったんですけど、私がなんか強引に連れられて日曜日の朝の個人的な祈り会に、そのおばあさんと2人、時々また違うおばあさん見ましたが、 2,3 人で毎週連れられて祈っていました。だんだんおばあさんと仲良くなっていたんですね。でそのおばあさんの身の上話を聞きました。彼女はちっちゃい頃広島で原爆に遭いました。で彼女は若い頃はでもそういう症状は何も出なかったんですね。でも年を取っていくしながって目に障害が出始めました。それを治すためにはなんかこう非常に高価な注射を打つ必要がありました。注射を打つとしばらくは目がよく見えます。しかし時間が経つとだんだんまた見えなくなってぼんやりしてくるらしいんですね。だんだんその周期が、注射を打っても効く期間が最初は半年効いていたのがだんだん短くなってきているそうでした。さらに彼女は年老いてからがんにかかってしまいました。もう見つかった時にはすでに末期でした。彼女はそこで彼女の固い信仰で必死に挑んだそうです。主よどうか癒してください。驚いたことに彼女のがんは消えたそうです。まあ、お断りしなければならないのは、このようなことは本当に稀にしか起きないということです。まあ、私の知り合いの牧師ももう60代になってずっとそういうふうに病人の方がいるたびに癒しの祈りをしてきたけど癒されたことは一度しかなかったってある方はおっしゃってました。まあ、彼女は目の病はありましたが、そちらは神さんは癒されませんでした。しかしこのがんの例のように全く起きないわけではないそうです。神様はこのように時として特別なこのような御計らいを与えてくださいます。主の御計らいの3つ目、それは特別なことではありません。私たちに日々与えられているものです。私たちへ日々必要なものが与えられ生かされています。このように教会の素晴らしい交わりも与えられています。そして何より私たちは聖霊様を通してイエス・キリストと共にいます。このように主は私たちに良くしてくださってきました。ダビデは何一つ忘れてはならないと祈っています、歌っています。しかし私たちは神様が私たちにしてくださったことを忘れてしまっておりませんでしょうか。忘却の原因は何でしょうか。一つはもちろん物忘れです。しかし私たちがの物忘れの原因が全て老化と言えるでしょうか。もう一つは私たちの自己中心かもしれません。私たちは神様に頼らないことがよくあります。そして自分の力でやってしまいます。しかしその力を与えてくださったのはどなたでしょうか。主なる神です。私たちは自分の力で成し遂げたと誇る時があります。私の場合は今日のような礼拝メッセージです。私はですね、説教する前、特にこういうね新しい場所で説教する前は神様に祈るんですね。神様どうか自分の栄光ではなくてあなたの栄光を表してください、どうか私に憐れんでくださいっていうふうに祈るんですけども、でもですね、説教が終わった途端ですね、それを自分の栄光に変えてしまう誘惑に駆られます。本当にですね、自分に言うんですね、ほんまようやったわ、あの方ほんまよかったでって言ってくれはったやん、まあ何人か寝てはったけどいい感じやったでっていうふうに自分で言ってしまうんですね。でも本当に私のように何かがうまくいった時、それを神様の栄光に返すことは難しいことです。それでは2つ目のポイントに入らせていただきます。それは4節にある慈しみと憐れみの冠、慈しみと憐れみの冠です。ダビデはイスラエルの王でした。彼は絶大な権力を持っていました。ペリシテをはじめとする強い敵に勝ち続けた栄光の過去も持っていました。彼は王様でしたから、ここに冠って書いてあるように 冠をかぶっていたかもしれません。しかし彼は自分の権力も過去の栄光も冠だとは言っていないのです。代わりに彼は何と歌っているでしょうか。あなたに慈しみと憐れみとの冠を授け、つまりここでダビデは自分の冠は慈しみと憐れみの冠だと述べています。私たちは時々自分のことを自慢したい誘惑に駆られます。例えば私は何々高校何々大学を出てるねんでとか、私は楽器が弾けるねんでとか、私は料理が上手なんだとか、そういうことを自慢する誘惑に駆られます。それで自分の頭に冠をかぶっていたとしたら、そこに何と書いてあるっていうふうに思うでしょうか。何々大学出身とか、ピアノがとっても上手なんだ自分はとか、料理がうまいとか、そういうことを書かれているように私たちは時として振る舞ってしまいます。しかし主が私たちに授けてくださった冠には慈しみと憐れみとだけ書かれてあるのです。慈しみと憐れみを別の観点から考えてみましょう。それは私たちに慈しみと憐れみの冠をかぶせるために主が払われた犠牲です。私は13年前あるこう30代の男性、私当時20代でしたけど30代の男性と会いました。その方は話をちょっとさせていただきます。この方はですね、本当にですね、とっても温かくて誠実な方だったんですね。私そんな誠実な人を今まで見たことがありませんでした。ある時その方は大体日曜日、結構私が午前中礼拝終わって帰る時に、教会、その当時行ってた教会の前が駅に続く道が一本道だったんですね。一本道で大体200メートルぐらい一本まっすぐ続いてて、その後ちょっと曲がって駅に向かってるんですね。で彼は私が先に帰る時に何々さん、じゃあね、また来週って言うと玄関まで出て見送ってくれるんですね。で見送ってくれて、またねって手振って、私も歩き始めますね、駅に向かって。でそのなんか後ろでまだいてそうな気配がする、おられるような気配がするんですね。で仕方ない、50メートルぐらい歩いて声をかけ、パッて後ろ振りまいたんですね。そしたら彼が気づいてパーって手を振ってくれるんですね。でわー、なんか男同士でちょっと居心地悪いなと思いながらまたこうずーって行ったら、やっぱりおられるんですね。100メートルぐらい行って、でもう200メートルぐらいこう折れるとこまで行って、もうおられそうだなと思ってパッと見たらやっぱりおられるんですねそしてこう手を振ってくださるんですね。そういう本当に誠実な方でした。その方は、そしてその後私は引っ越してその方とは疎遠になりました。彼は進学校に行って牧師となられたと聞きました、風の便りで聞きました。その方とずっと会わなかったんですけども、3年前で、まあ、岩手県に私震災のボランティアで行った時に、そのあるボランティアの人たちが泊まる施設で偶然その方と本当お会いしました。彼は私は当時新学生で新学生の一行でボランティアに行ってたんですけども、彼は私が新学生になったって聞いたら、本当にそうですか、本当に良かったですねって喜んでくださいました。しかしその後で彼が風の便りで彼は牧師を辞めたと聞きました。私そして1年ぐらい前、進学校を卒業する前の週、進学校にこう郵便物を置く棚があるんですね。私基本的にあまりそんな気にせずにバババってそこを通り抜けるんですけども、たまたまパッてなんか小包が置いてあるなと思ってさっと見たら、私の名前が書いてました。開けてみるとそこには3冊の本と手紙とお金が入っていました。びっくりして私は電話しました。私は彼が牧師でなのに辞められると聞いて、失意の中にもう失望しておられると思っていました。経済的にも実家に帰られて豊かでないはずです。しかし彼はそんなことは一つも出さずに、本屋敷さんの4月からの歩みが素晴らしいものになりますようにと祈ってくれました。私はこのことを通して 改めて慈しみと憐れみとは何かを学ばされました。私は彼を通して神様から慈しみと憐れみを受けました。しかしこれを受けるために彼に私は何もしませんでした。しかし彼は私に慈しみと憐れみを与えるために無収入にもかかわらず本を買いお金を包んでくださいました。慈しみと憐れみ、それは受ける側は何も失わず与える側には犠牲を必要とします。最後に皆様、ある戴冠式についてのイメージをお話しさせていただきます。戴冠式とは冠をかぶらせる儀式です。皆様は今冠を受けるために神様の前に膝を立てています。あなたの前に神様が立ち、あなたに慈しみと憐れみと書かれた冠を今授けようとされています。しかしなぜか神様の顔には痛みがあり、涙を流しておられます。皆様、ふと横をご覧ください。神の一人子イエス・キリストが十字架で死んでおられます。私たちの父なる神は涙を流しながらおっしゃるのです。私はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出す。慈しみと憐れみの冠を授け、流れる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さをあなたにする。父なる神は私たち一人一人に慈しみと憐れみの冠をかぶらせてくださいました。慈しみと憐れみの冠、それはただで与えられたものではありません。主は一人子を犠牲にして私たちに慈しみと憐れみの冠を授けてくださいました。この戴冠式をいつまでも忘れないでいましょう。祈りましょう。天のお父様、あなたが私たちに慈しみと憐れみの冠を授けてくださりありがとうございます。私たちは高慢で自己中心なため、違う冠をつけて振る舞ってしまいます。どうかその罪をお許しくださり、あなたが一人子を十字架につけて与えてくださった慈しみと憐れみの冠をかぶって、どうか私たちの残りの生涯を一日一日歩ましてください。あなたに感謝し、尊き主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。
私たちの信仰の告白をご一緒にいたします。式文の告白、前の進みもご覧ください。使徒信条によって信仰の告白をご一緒にいたしましょう。使徒信条、天地の主に全能の主である神を私は信じます。その一人を私たちの主イエス・キリストを私は信じます。主は聖霊によって、乙女の神から生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死人で葬られ、世に下り、三日目に死人の力を果たし、天に昇られました。そして
主が共に